本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。出エジプト記20章の1節から17節です。旧約聖書の134ページ135ページになります。エジプト記20章1節から。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む身の神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぶし、私を愛し私の命令を守る者には麦みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の綱、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。民は皆、以上ですね。トカチャから、あなたの神、主と題して清川先生に御言葉を取り入れていただきます。
おはようございます。昨日は夕方になって突然ですね、雪が舞うような本当に寒い日となりました。体調を崩しやすくなりますので、お互いそれぞれ祈り、また互いのためにも祈ってまいりたいと思います。今日はこの皆さんよくご存知の出エジプト記の10回のところを読んでいただきました。以前にも紹介したことがあるんですが、この10回に関して2001年米国において一つの出来事がありました。そして法廷論争がなされたりしたんですけれども、それはアメリカのアラバマ州の最高裁判所の玄関にこの10回を刻んだ重さ2トン半の御影石が置かれたということでした。そしてそこには10回を刻んでですね、自然の法にして自然の神の法とこう刻まれたそうですね。これは最高裁判所長官に就任したロイ・ムーアという判事が設置したものであって、彼の名前からですね、ロイズロック、ロイの石とこう呼ばれたわけです。ですがその設置の直後からやはり撤去を求める声が上がりました。そしてそれでも断固撤去しないという長官との間に法廷論争が起こったというわけなんです。このムーアという判事は法廷でのお祈りを導入したり、あるいは壁に10階の額を掲げたりしてですね、10階判事と 呼ばれたようです。そして信仰心の、厚いアラバマ州では好評を得て、最高裁長官に選任されたわけです。彼は十戒は西洋法学の基礎であるという信念によって行動し、十戒の軽視が社会の秩序や青少年の非行化を招いていると、こういうわけですね。このことからキリスト教関係の各団体からさまざまな賞を彼が得たり、あるいは信仰の英雄扱いをされるということもあったようです。アメリカでは公立学校での死の祈りや祈りの時間が憲法違反として排除される傾向にあったことから、宗教の信仰の回復を主張する声も起きていたわけですね。そのようなことがあったりしてですね、本当に彼が信仰の英雄として称賛されたりということもあったわけなんですが、この長官の行為にですね、ではどう判断するべきか、いろいろあったわけですけれども、そのようなさまざまな法廷論争があり、そして2003年にはその医師がですね、撤去されるということがありました。十戒に関する一つのエピソードですけれども、本当に彼が十戒を本当に人々がもっと守るならという、そんな思いもあったわけですけれども、改めてこの十戒ということをですね、こう振り返ります。しばらくこの十戒について見ていきたいと思いますけれども、クリスチャンにとっては主の祈り、そして十戒は本当に身近なものでした。よく知っているわけです。でもあまりよく考えたことはないということもあるかと思います。十戒は今読んでいただきましたように党の戒めからなっています。第一戒はあなたには私のほかに他の神々があってはならない。第二はあなたは偶像を作ってはならない。第三戒はあなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない。第四は安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。第五はあなたの父と母を敬え。第六は殺してはならない。第七は姦淫してはならない。八回は盗んではならない。九は偽りの証言をしてはならない。十番目は貪ってはならないとなっている党の戒めです。今日はその第一回から入るというよりはその前の段階ですけれども、まず一つは十回の意義といいますか、そういったものがあります。私たちにとってどんな意味があり意義があるんだろうか。十回は一つにはこの神について語り、神の清さを示すものでした。私たちの周りには神々はいろいろあるという人もいます。確かにギリシャ神話の神々は互いに殺し合ったり、あるいは姦淫したりもしています。罪深い人間そのものの姿が神々にも見られたりします。ですが十戒に示された神は殺すなということもありですね、本当に清い神でもあるわけです。また神といえばいわゆる母のような、以前そういうことがブームになりましたが、母のような神を思い浮かべて、何をしても許してくれるお母さん、見逃してかばってくれる母、それをですね、神に重ねることもありました。そのような母のような言い方をすると、やはりいろいろ語弊もあるわけなんですが、そういったこともあったりしました。確かに神は愛の神である。でもそれとともにやはり罪や汚れを憎む清い神であるということでした。神がもしただ愛の神であるなら、溺愛する愛のようになって罪を見逃すこともあるかもしれない。でもそんな神なら、イエス・キリストは十字架で私たちの罪の身代わりとなって死なれることもなかったわけです。神は清い神だからこそ罪を罪として憎み、罪を裁かなければならなかった。そこで愛する一人子イエス・キリストを罪の身代わりとして十字架につけられたわけです。旧約聖書でも語られています。聖なる聖なる聖なる万軍の神主、 あるいは新約聖書でも、あなた方を召してくださった聖なる方に倣ってとありますように、神は清い方、そのことを十戒を示します。同時にまた二つ目には、やはり十戒は人間の人の罪の深さも示しています。私たちが十戒の戒めによって罪ということを知らされるわけです。聖書でも律法によってかえって罪意識が生じるとあります。戒めによって、十戒によって、ああこれは罪なんだと分かるというわけです。聖書でこれが罪だと示されて初めて、あそれは罪であることが分かった。例えば私たちが交通ルールをそれぞれ学んでいます。そして赤信号は止まれであることを知っています。でもそれを破ることはいけないことであり、そしてそれはまた身に危険を招くことであるとあるわけです。ところがそのような交通のルールを知らされていない人々がそこに出会って赤信号で渡ることがいけないことだとは知らないわけですが、知らされて初めてそれを分かるわけです。私たちも十戒によって神を神としないことも罪、父母を敬わないことも罪、盗みも姦淫も罪だと知らされるわけです。人々はそんなことは罪ではないというかもしれないし、みんながしていることだからというかもしれない。それでも聖書、また神は罪は罪だというわけです。私たちがそれぞれ振り返るなら、心の奥底を探るならば、殺人にあたるような憎しみや盗みや偽りやむさぼりや、そういったものも多くあることを知らされます。また私たちは結構自分は善良な人だと思うこともあるかもしれません。確かに結構それぞれ善良な正しい人と言えるかもしれませんが、でも聖書はかなり厳しく語ります。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯した、そのようにも厳しく言われるわけです。たとえ十戒の九つを守ったとしても、一つを犯せばそれは律法の違反者だというわけです。まあここまで言われると、私たちも本当にそのようなことにして反発してしまって、それなら党の戒め全部を破ってやる、そんな思いになる人もあるとも言われますけれども、でも聖書はそうだというわけですね。たとえ一つでもというわけです。十戒が私たちの罪を示すというものであるわけですが、でもそれは私たちを滅びに招く、滅ぼすためではなくて、罪を自覚させて罪の悔い改めとイエス・キリストへの信仰と、そして信仰による救いに導くためのものであるわけです。そのように十戒は私たちに神の清さとともに私たちの罪を示すものでした。でさらに十戒はやはり信仰者の生活の生き方の指針だということがあります。十戒は決して人の罪を示すだけではなく、神に喜ばれる信仰者の歩みについても語ります。生活の指針とも言えるわけです。神の言葉によって生きる、それは神に作られた人の本分でもあるわけです。特にあれも正しい、これも正しいかもしれない、その中でじゃあどちらが正しいのか、じゃあどれが正しいのか分からなくなってしまう中に生きている私たちによっても本当に大切なことであるわけです。十戒によって人として何に気をつけ、何をしてはならないのか、あるいは何をすべきか、そのことを知らされる生活の指針であるわけです。十戒ではいろいろ語られていますが、その十戒の要点について信仰の教理問答ではこう言われます。十戒の要点は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛すること、また自分を愛するように私たちの隣人を愛することである こんなふうにまとめられています。その通りであり、それはまたこのイエス・キリストが語られたその言葉にもよっているわけです。一人の宗教家がキリストのところに来て問いかけました。この分厚い聖書の中で最も大切な戒めは何ですかと聞きました。するとキリストは答えて、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人を自分と同じように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切ですと、マタイの福音書の22章で語りました。神を愛するなら偶像を作ったり、あるいは他の神々を拝んだりしないでしょうし、隣人を愛するなら盗んだり、傷つけたり殺したりは、欺いたりはしないわけです。まあ、こうして十戒は神の清さを示し、私たちの罪を示し、また私たちの生活の指針ともなっているわけです。そのアラバマの判事のように十戒を刻んで、そしてそのところどこに置けということではありませんが、でもこの十戒をやはり私たちの心に刻むものでもあるわけです。次にはこの十戒の序文とも言えるものですけれども、そのところの十戒の序文とも言えるところにおいては、そのことがまた語られていますけれども、この出エジプト記のところにおいてですね、語られているわけなんですが、そのところで、例えば2節で、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であるとあります。この2節の言葉、これはこの序文でもあり、この十戒を与えた神について語っています。このところで、その十戒を与えた神は一つには、主なる神であるとあります。主なる神、それはまさにすべてのものの、を創造し、治め、支配し、すべてものに対して権威を持つ、それこそ私たちの人生の主であり、第一のお方ということでした。私たちの日々の生活において、神は第一のお方、主なる神となっているかとも問われます。いろいろなものが、その他のものが、いつの間にか私たちにとって、第一のもの、主となってしまうことがあります。そして何か困ったことが起こった時だけ真剣に神に祈り、そして他の時は神を片隅に追いやってしまうようなこともあります。ですが神は私たちに命を与え、また働くための力を与え、また時を与えてくださる、すべてのものを与えてくださる神であり、神あってこその私たちであるわけです。そのことを忘れない要因ということで、神は私たちの主なる神である、人生の主として神を受け入れ従うべきであるということでした。そして神はさらにこのところであなたの神とあります。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神である。神の存在については信じていても、その神が何だか遠く離れた存在としてしか感じないという方もありました。確かに天地を創造された神であり、身近な方としてはあまり感じないという方もいます。でも聖書はそうは言ってはいないわけで、むしろここで聖書を見ると、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という言い方もしています。遠く離れた方ではなく、その人その人のまさに神であるわけです。私たち一人一人の神であり、あなたの神とあります。どうせ自分なんかはと決して思わないわけです。聖書の中でダビデは告白しています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。とあります。神は私たち一人一人そのようなものをも顧みてくださり、私たちの人生を導き、私たちの神となってくださるあなたの神と呼んでくださっているわけです。 そしてさらにこの2節ではこの救い主であるということでした。2節であなたをエジプトの地、奴隷の家から救い出したあなたの神とあります。イスラエルの民は400数十年の奴隷としてのエジプトでの虐げられた日々がありました。ですが神は民を愛して民の助けを求める祈りに応え、指導者としてモーセを立て、そして民をエジプトの奴隷状態から、その苦しみから救い出してくださった救い主であるということをこのところで語ります。これは今日の私たちにも言えることで、私たちは別に誰かの奴隷になったことはない、その通りであるわけですが、でも聖書は私たちは罪の奴隷であるという言い方をします。したいと思うですね、願う、良いことができない、人に親切に優しく助けを愛そうと思ってもできない、そして反対にですね、したくないと思うことをしてしまう、人を恨む、妬む、あるいは憎む、そういったことをしないようにと思いながらも、そのしたくないことをしてしまっている自分というものもあるわけです。それは罪に支配された罪の奴隷となっているからだとあります。その罪のゆえに裁かれるべきものだったけれども、このイエス・キリストにあって本当にその救いを得たということでした。この10回、それこそ古いもの、関係ないものではなくですね、私たちの神であり救い主である神が私たちを愛するゆえに与えられたものであり、それは私たちの生き方の大切な規範となっていることを覚えます。その意味で私たちの部屋の中に主の祈りがよくクリスチャンの方に飾られたりしていますが、十戒を記したそのようなものも飾られたりもしますけれども、本当にそれぞれ心の中にそのような大切な十戒を刻んで、そして日々を歩むことができればと、本当にそれが幸い祝福への道であることを覚えます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちにはあなたから当の戒めが与えられております。本当にその十戒、私たちいつも覚えることができますように、本当にそれは私たちの本当に弱さあるいは罪を示しますけれども、同時にまたそこからの救いをもまた示すものであることを思います。この十戒を私たちがそれぞれ心に刻み、またクリスチャンとして日々を歩むことができますよう、あなたに喜ばれる歩みをなし、あなたからの豊かな祝福の地を歩むものとならしてくださるようにお願いをいたします。この礼拝の時を感謝し、御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。